にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は異性に対してなぜか敵対心を持ってしまうというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、恋愛に限らずなんですけれどもね、男性の同僚とか、男性の友人に対して対抗心とかね、敵対心を持ちやすいのはどうしてでしょうっていうお悩みをお持ちの方がいらっしゃいました。はい、話をしていてもね、競うようになってしまって楽しくありませんとおっしゃってたんですね。相手もそんな風な態度をしていると不思議そうな顔をしたり、場合によってはっきり怒ってくる場合もあるということなんですよね。はい、で今日は男性に対してムキになりやすいあなたへのメッセージになります。はい、特に男性に対して、男性女性いますけれどもね、男性に対してライバル意識を持っていますかね。これ今聞いてくださってる方、女友達にライバル意識を持つ人もいれば、同じ仕事や趣味、それからダイエット仲間とか、同じアーティストのファン同士など、対抗意識を燃やすきっかけってたくさんあるんじゃないかなと思うんですけれど、今日お伝えしたいのは男性に対して対抗心を燃やしてしまうっていうことですね。で、それだけなら、そんなに問題はないかなと思うんですけれどもね、そのことに悩んでいる人、その悩みの火種についてになります。はい、男性っていうことで、職場の男性に対してはもちろん、付き合っている彼に対しても、そんな対抗心とか敵対心が顔を出してしまうとね、関係性もちょっとぎこちないものになっちゃいますよね。デートしていても楽しくなくなってしまうと思います。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が男性にバカにされたくない、そして2つ目が男性に過剰に反応してしまう理由、そして最後に、3つ目、可愛げのない女になってしまう。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、この配信スタンド FM のですね、配信の概要欄リンクから読んでみてください。では早速1つ目の男性にバカにされたくないということについてお話入っていこうと思います。はい、男性に対してなぜか敵対心を持ってしまうっていうことについて今日お話を進めていくんですけれど、これね、ものすごく端的に言うと、男性にバカにされたくないっていう気持ちがね、根っこにあるっていうことなんですよね。で、バカにされないようにするにはね、バカにされたくないと思ってる人がバカにされないようにするにはね、いくつか方法があると思うんですよね。例えばバカにされないように頑張るとか、バカにされる前にバカにするとか、はい、などがあると思うんですけれど、これね、どちらもね、ちょっと心がヒリヒリするし苦しいんですよね。で、そもそも異性に対抗心を持つっていうことは、実はね、異性に恨みがあるっていうことにもつながったりしますので、何が原因で異性に恨みを持ってしまったのかを、私のご相談で、セッションでね、探っていったりするわけなんですよ。で、ある30代の女性、仮に A さんとしますけれど、この方はですね、お父さんから虐待を受けていました。で、そのお父さんはお母さんにも暴力を振るってたんですね。はい、で、なぜお父さんがそうするのか、なぜお母さんはやり返さないのか、私やお母さんのことをお父さんは好きじゃないのか、たくさんね、疑問は湧いてくると思うんですけれど、彼女はその答えが分からぬまま成長していったんですね。はい、で、またあるアラフォー女性 B さんの場合はですね、お兄ちゃんが原因だったっていうこともあるんですよ。お兄ちゃんにいじめられたっていうよりも、お母さんがお兄ちゃんばっかり認めているって感じたっていうことなんですよね。で、そのお母さんはね、あなたはどうしてそうなの、お兄ちゃんは何にもしなくても勉強ができるのに、あなたはもっと頑張らないと。はい、で、そうなってくると、お母さんに話を聞いてほしくても、どこかためらってしまうようになりますよね。だって、お母さんはお兄ちゃんの話は嬉しそうに聞いてるけれど、私の話はつまらなそうに聞いていたり、後でねって言ってすぐに台所に行ってしまったりしてたからなんですね。 で、寂しくて悲しくてやりきれない少女だった B さんはお兄ちゃんに対して対抗心を持つようになっていったんですね。で、その B さんはやがて20代で結婚するんだけれども、旦那さんとはねあまり会話もなくて、30代早々にはもうセックスレスに突入で、会話そのものも激減していっちゃったんですね。で、その時 B さんが感じたこと、それはですね、女って男の奴隷なんだ、結婚するってことは男の奴隷になることなんだっていうものだったんですね。まあこんな風に思っちゃったら、誰しも自分からね奴隷になりたいって思う人はいないと思うんですよね。でもちっちゃい頃から男性に対して対抗心を持っていた B さんはですね、自分が結婚することでますます男性不信になってしまったんです。まあ、A さんにしても B さんにしても、ちょっとこう心の中にあったものが大人になっても影響してしまってるっていうこと、分かりますでしょうかね。はい、で、2つ目の男性に過剰に反応してしまう理由についてお話を進めていこうと思うんですけれど、大人になってから男性からひどい仕打ちをね受けた人っていうのは分かりやすく男性不信って感じるものですけれどもね、ちっちゃい頃に感じた違和感のような気持ちって、男性に対しての言動には出てくるんだけれど、それがはっきりと何が原因なのか分からないままの人っていうのもね結構多かったりするんですよ。はい、で、A さん B さん以外にも幼稚園とか小学校の低学年で受けた性的虐待、大人からすれば軽いだろう、このぐらいならっていうような、そんな風に思えるものですら、子供にとってはもうね激しく恐怖なんですよね。心に大きな傷を残すものなんです。でもそういった経験をした多くの子供たちはね、それを訴えることに罪悪感を感じてしまうんですね。自分がダメだからとか、自分がちゃんとしていないからとか、自分に隙があったからとか、ね、そんな風に思って、だからこんな目に遭うんだって、自分を責めてしまうこともよくあるんですね。で、つまりそういう経験をした子どもっていうのは、恐怖だけではなくてね、深い悲しみとともに、静かな怒りも心の奥底に秘めてるんですね。はい、で、そしてそれが消化されない限り、ブスブスと心の中でくすぶり続けながら、現実の世界で接する男性に対して冷めた目で敵対心を燃やしてしまったりするんです。はい、で、最後に可愛げのない女になってしまうということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、ちっちゃい頃に受けた心の傷、それから体の傷、これね、傷をつけた側はどうしたってやっぱり悪なんですよね。そしてその傷を受けた側っていうのは、何があっても被害者なんですね。罪悪感を抱くべきは傷をつけた側なんです。でもちっちゃい頃のこういった経験をした子どもたちっていうのは言えない、お母さんにも言えない、言ったらお母さんに怒られるかも、言ったらお母さんを困らせるかも、ね、そして例えば勇気を出して言おうとした時に、後でね、今忙しいのってお母さんに言われたりすればですね、もう言う機会など永遠に来ないものだって感じてしまったりするんですね。で、私のところにいらっしゃるそのご相談者様でね、自分がそういった性的虐待に遭っていたことを、そういえばっていう形で話し出される方が案外多いので驚いたんですよ。はっきり性的虐待を受けていましたっていう方よりも、もしかしたらあれがそうなのかもっていうふうに話し出されるんですね。例えばすれ違いざまにお尻を触られた、それから露出したものを見せられた、それから耳元で何かこう言葉でささやかれた、そんなことって思われるようなことが、大人になってからの恋愛や結婚で自分のままに生きるっていうことにブレーキがかかって、男性に対して萎縮するか敵対するか、その極端な行動に自分で自分をね持て余してしまうんですね。で、幼少期にね 高校生くらいのお兄ちゃんにいたずらされた C さんは、そのことをお母さんに言えないまま大人になったんですね。ですると結婚してからも言いたいことが旦那さんに言えないっていう悩みに変わっていったんです。まあ、そのくらい怖かったし、そのくらい自分の無力さを感じたそうなんです。でそれが実際に結婚している旦那さんとの生活の場面にすり替わって、心がね、断るごとに揺れてしまうんですよ。まあ、C さんの場合はセッションを重ねて、胸の奥に溜まっていたものは悲しみの涙だけではなくて、ものすごく激しい怒りだったりもしました。そしてもちろん恐怖もありましたね。でこれらをしっかりこう消化してあげたらですね、言いたいことや言いたいことが言えてね、それってやりたいことがやれると、そんな自分になっていたとおっしゃっていましたね。でそれは決して可愛げのない女っていう意味ではないんですよ。言いたいことが言えて、やりたいことがやれるっていうのは可愛げのない女っていうことではないんです。本来の屈託のない自分の姿なんですね。モヤモヤを心に溜めない素直なあなたらしさということになります。はい、今日は異性に対してなぜか敵対心を持ってしまうというテーマでお話をしてきました。男性不信だとはっきりわからないんだけど、どうも男性に対して構えてしまいがち、これじゃ恋愛も結婚もうまくいきっこないっていうあなたはご相談ください。ご相談はこのスタンド FM の配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しているんですけれども、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもこの配信の概要欄リンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。